真鍋です。今日はですね、前回に引き続き組織のお話をさせていただきたいと思います。大きな組織、大きな組織だけとは限りませんが、組織はなぜ忖度の意識が働くのかというお話をしたいと思います。今大きな企業、大企業はやはり中心ですけれども、ベンチャー企業にはあまりないのはですね、社内営業と呼ばれる、いわゆる忖度ですね、コミュニケーション能力、社内に対する人の根回しとかコミュニケーションが優れている人、こういう人が出世をしていくという流れで、それがゆえにですね、本来の目的の達成よりも、そういう社内営業が得意な人が生き残ってしまう。でそして能力が高い人たちはそういうことに嫌気をさしてですね、大きな企業を飛び出してしまうと、こういうことが今一つ大企業の中の問題になっております。じゃあこれはなぜそういうことが起こってしまうのかというお話ですけれども、まずですね、非常に重要な点というのは、やはり大きな企業になればなるほど、設立してから時間が経てば経つほどという言い方もいいかもしれません。どういう世界を作りたいのか、この会社がどういう意図で作られて、どういうことを達成したいのか、これいわゆる企業理念とかミッションとかいうものですが、こういうものがですね、やっぱりリアルに感じられなくなるという点があります。一方ベンチャー企業はですね、立ち上げて間がないところというのは、こういうことを俺たちはしたいんだみたいなことがですね、強烈にやはりモチベーションとして備わっているので、それが参加している人間の全ての組織の全ての人間にですね、隅々まで行き渡っていると。こうするとですね、社内のコミュニケーションの工数っていうのがほとんどいらないわけですよ。向かいたい目的が明快、向かいたい世界が明確で、その世界に向かって全員が努力をするという形になりますから、その中で対立や齟齬が起きたとしても、向かう世界は一緒なので、ここでその社内的な根回しみたいなことは必要ない。だからベンチャー企業というのはスピードが測れるということになりますが、大企業はですね、やはりそういう初期の世界観というのが大きくなって、その世界観も広くなってますから、これ通達しにくいっていうことがありますし、入ってくる人もその世界を到達したいんだ、その世界を一緒に作りたいんだというよりも、やはり安定とかね、収入とかっていう面で選んでくる人も多いわけですから、ここに不一致が生じてしまうということがあります。で、この目的すべき世界観っていうのはですね、実は数字ではありません。数字っていうのはあくまでもその目標とする世界、こういうもの、こういう社会やこういう状況を作りたいというものに対する一つの指標ではあってですね、目的ではないわけですよ。なので、この数字っていうものが目的だって勘違いする人が、例えば前年比 120% っていうのが全てのゴールだって思う人もいるんですけど、これは大きな間違いになります。で、またこの数字っていうのも妙なもので、数字っていうのは一つの客観的情報なんですけれども、ここに主観を加えると、その数字がいかなかった、例えばいかなかったとした場合ですね、いかなかった理由をですね、実は後付けできるっていうポイントがあります。だから皆さん、大きな企業の勤めてらっしゃる方でね、不思議なことがある、本当に数字だけで評価されているのかと思う瞬間あると思うんですよね。数字で結果出ていない人がですね、出世をしたり、数字でずっと結果が出ているのにですね、ある一定のところから出世しなかったりっていうことが起こったりします。もちろんこれは数字以外の評価もあるっていうことですが、皆さんがこれが目的が明快で、その目的に対してその人は数字ではなくて他のところで評価されてるんだってことが明確になればいいんですけども、これが明確にならないから皆さんそこにモヤモヤを感じるということになります。特に入りたて、日の浅い若手の人たちなんかはそういうことを思うことが多いんじゃないでしょうか。で、こういうことが起こるのはですね、まず一つはコミュニケーションコストが、前回ちょっと組織のお話、組織は人が増えれば増えるほど全体の平均値は落ちるって話をしましたけども、人数が増えれば当然そのコミュニケーションに対する工数がかかる。で、工数がかかるんだけれども、今の大企業の問題はですね、そのコミュニケーションコストを 科学的に考えたり、全体にこう運動量を増やす、全部の全員のこう参加している人間の運動量を増やすっていう考えではなくて、ごく一部の人たちだけが、まあ、例えば中間管理職と呼ばれる人たちだったり、経営層と呼ばれる人たち、そうなんかがそうですけど、そういうところだけがですね、動いて、あとは、まあ、機能不全になってしまうということが多いです。なのでコミュニケーションを取る仕組みっていうものを考えるじゃなくて、コミュニケーションを取れる人が、まあ、情報を集めて上に登っていくっていう仕組みになってしまっているので、必然的にコミュニケーション能力の高い人が、まあ、勝っていくという形になります。ただこのコミュニケーション能力が高いっていうのが、本来の本質的なコミュニケーション能力っていうのは、目的に向かってこういう世界を作りたいんだっていうことに対してのコミュニケーションだったらいいんですけれども、まあ自分の地位を上げるとか、自分の保身に走るとか、そういうものにコミュニケーションの能力を費やしてしまう人たちがどうしても上がってしまう。これは要はコミュニケーションを何のために図るかっていうことが見えていないという状況の中で、この人間関係だけに特化した能力になってしまっているっていうことが一つの問題点だというふうに思います。でここにさらに多様性っていうものが入ってきているので、まあ、例えばハラスメントもそうですし、まあ多様性っていう言葉、こうプラマイありますけど、多様性っていう言葉があると原則的にですね、マイナスの要素が働くので、まあ、ハラスメントなんか分かりやすいんですけど、例えばパワハラだとかセクハラだとかっていうことをなくすっていうのは、単純に言うとそういうコミュニケーションをゼロにしてしまえば、まあ、当然コミュニケーションがないので、そういうことが起こるわけがないと。そうするとこういう締め付けが強くなればなるほど、組織の中のコミュニケーションのラインというのはどんどん減っていくわけです。で減っていくと必然的にそこに長けている人が上がっていくんですけども、先ほど言いましたその上がっていく人が目的に対するコミュニケーションではなくて、周りに対するコミュニケーションラインだけで、生き残っていってしまうので、まあ組織全体としては目的に相応しない人が、まあ、上に上がってきてしまうということが起こってくるという形です。ここがですね、まあ、特に日本の企業の場合は非常にこの傾向が強いのではないかというふうに思います。まあ、アメリカはですね、もともと人材のこう交流というか人材移動が激しいというのがあるので、こう目的と齟齬が出てしまうと、その人は次のステップに入ってしまう、それがもう当たり前だっていう世界になっているので、いわゆる社内営業みたいなものが強く働くっていうことが、まあ、本当にごく限られた一部の人にしかそれが当てはまらない。まあ経営層ぐらいになるとね、どうしてもこれはゼロにならないので、これ前お話を前回もお話したトレードオフの部分なんで、これは起こらないんですよ。完璧なものっていうのはないので、必ず起こるんですけども、その中間層あたりになると、自分が目指す世界とその組織が目指している世界が近いば、当然他へ移るっていうことがあるので、この流動性が高いっていうことでそれが担保されているっていうことですけど、日本はやはり海外に比べると流動性が低いので、そうだ、特に中間管理職から上は極端にやっぱり低くなっていると思います。そうすると当然そこにいてたる人は今の地位の安定っていうことを考えるので、どうしても能力的にはそのコミュニケーションラインを自分で増やして、そのコミュニケーションラインも自分より一つ上二つ上の人たちに対するラインをたくさん増やして、まあ、自分の位置を安定させるという形になります。で大きな企業はこれが起こるとですね、一見コミュニケーションが盛んになるとスピードが上がりそうなものですけども、この目的が自分と相手だけのコミュニケーションラインだと全体のスピードは全然働かない、むしろそのコミュニケーションラインがですねスピードを落とす原因になってしまうということがあって、改革が進まないとか新しいことができないとかっていうのは、実はこの目的が明確でないコミュニケーションラインというものが一番の阻害要因になるということです。なのでですね、今私は組織を考えるときに、まあ、今こそですね、特にこのコロナが起こって、非常に社会が不安定、 になっている時だからこそ、ある意味ではもう一回こういう社会のためにこの大きな組織が何のためにあるかを見直すっていうとてもいい機会だと思うんですよね。でそこに対して何ができるべきか、何をするべきか、でそのためにどういう社内の中のコミュニケーションを図るのか、そしてコミュニケーションの運動量っていうのを末端まで運動量を上げるのはどうしたらいいのかっていうことを考えるですね、とてもいいきっかけになるというふうに思います。ですから基本的にですね、会社っていうのはそのよく社内営業っていう言葉、私も若い頃言われましたけど、実際自分自身で考えてみて社内営業が何かプラスになるかっていうと、大きな目的には大してプラスにはならない。もちろん根回ししてね、その自分がやりたいことを通すっていうことはありますけども、まあ、それも最終的には本当に自分がやりたいことが明確で、そこに対するプレゼンテーション能力が高ければですね、まあ、社内営業が少々下手でもやはり人を説得できる力はあると思いますね。だって会社が進みたいっていう方向と自分のプレゼンテーションしている内容が一致すれば、原則的にはですね、やっぱり両者にとってプラスなので、そこがマイナスに働く要因っていうのもゼロではないですけども、まあ、限りなく低くなるということなので、ここはやはりまず目的意識というものを組織が持っていくことが必要ではないかと、こういうふうに考えておる次第でございます。はい、今日はですね、ちょっと組織の問題についてもう一つお話をさせていただきました。組織はやはりどう目的を持つのか、その目的っていうのは数字じゃなくて世界観を持つのか、その世界観、こんな社会にしたいんだ、こんなことを社会の中で貢献したいんだっていうものを明確にして、そこにやはり同じ、まあ、その分量は違えども同じ思いを持つ人をなるだけ集めて、その中でその目的のためにコミュニケーションラインを増やすと、こういうことがこれからの組織に必要ではないかなというふうに私個人は考えておる次第でございます。ということで、本日のお話は組織になぜ忖度が生まれるのか、こういうようなお話をさせていただきました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。